is Keech Piano School.
What is Keech Harbor Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。8月26日、QRL 第485回の時間がやってまいりました。というわけでね、8月最後ということでもうあっという間でございましたよね。まだまだね、夏が終わりというわけではございませんがね、お盆も過ぎましてですね、この時期、本当にね、あっという間の1ヶ月でございました。特に今年はね、8月オリンピックね、今パラリンピックがね開催されておりますけれどもね、オリンピックがあったりとかですね、いろんなイベントはありましたけれどもね、やはりコロナ禍ということもありまして、非常に複雑な形でのですね開催ということでねございましたよね。そして我々にとっては何よりもですね、毎年恒例のハムフェアがですね、本来ですと8月のねちょうど今頃開催の予定なんでございますけれども、この有明のねビッグサイト、こちらの会場をオリンピックのプレスセンター等が使いますので、開始時期を10月の初旬に変えたということでねございましてね、昨年は中止ということで、今年もねどうでしょうかね、まだまだですね緊急事態宣言ね延長になってですね、10月の開催ですからね、どうなんでしょうかね。本当にね、今まだねこの時点で、何とも言えないでございますけどもね、やはり準備だけはしないといけないですが、なかなか今年は準備の期間もですねそれほどない感じもありまして、どうなんだろうなというね感じですよね。普段ですとねやはり皆さん、地方の方はね、お宿を取ったりですね交通機関と予約等あるかと思うんですけどね、この開催自体がどうなるかわからないというところもありますのでね、遠くの方はね、今年は無理かななんていう方もおられるのかなという気がいたしますけどもね、はい、まだまだこの時点、収録のこの今の時点ではですね開催かどうかというね、コメントは出ておりませんけれどもね、気になるところでございますね。はい、本来ですとねこの番組もブース出展をしましてですね、いつも通り皆さんと会場でねハイボールをしたりですね、いろいろと楽しい企画を検討しているところでございますけどもね、そんなわけでございまして今年はまだまだわからないというところでございます。はい、というわけでございましてね、そんな中ではございますが、まだまだ夏はね終わっておりませんでございましてね、アマチュア無線の方をしっかり楽しんでいきたいと思います。QRL 第485回、早速スタートします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。
はい、それではね、QRV コーナーお送りしたいと思いますけれども、先週はですね、毎年の、KCJ コンテストがありましてね、参加をしておりましたけどもね、参加をするというかね、呼び回りが多かった気がいたしますよね。本当に CW の、ね、コンテストとしてはね、やはり KCJ コンテスト、皆さんね、CW マンの方はね、たくさん、参加をされているところでございますけどね。このコンテストはね毎度お話をしておりますけれども、他のコンテストも多くなりましたけどね、双方で、ログを提出して、このデータが照合し合致していないとポイントにならないということでね、これは非常に重要なところでね、正確に更新記録はね、ログを取ってそれを提出しなければならないということですからね、 CQ を出している曲はね、もちろん録音を出しますけど、読んだ曲もですね、これ当然、録音をちゃんと正確に記載してそれを提出するというのがね、重要でございますね。まあ、そうしませんとお互いにね、相手局の、ね、方にご迷惑をおかけしますのでね、せっかく更新ができてもですね、ポイントね、マルチが増えたのに増えなかったとかね、そういういろんなことが出てきますんでね。はい、またそのチェックをねされる KCJ の皆さん方も大変かなと思いますけども、まあ、最近は電子ログになりましたからね、いいようなものをですね、電子ログがない時代からこの方式採用されてますからね、当時は本当に大変だったんじゃないかなと毎回のようにですね思うとこでございますけどもね。はい、まあ、そんな KCJ コンテストでございました。まあ、情報ではね、この先ほど冒頭で話しましたが、このハムフェアに、まあ、KCJ はいつもね、出展をするんですけど、今年はね出展をしないことになったということでね、情報が流れてきましたけどね、まあ、これもねしょうがないですよね。はい、このちょっと話がまたハムフェアに戻っちゃいますけど、我々も出展ということで、とりあえずですね、この出展者会議というのがねありまして、説明会ですね、それと小回りの抽選会、これは先週開催されてですね、私ども行ってきたんですけども、場所はもう決まりました。はい、決まったんですけど、ただねそれをやるのかどうかがまだ、微妙なところでございましてね、発表するにしてもしないにしてもですね、なかなかできないところでございましてね。はい、まあ、今年は有明のビッグサイトの、あの2階のホールですね、西三四ホールというところでございましてね、こちらで開催ということなんでしょうね。一度この上の階でね開催したことがありましたけどね、はい、そちらでのブースということで、今年はねやはり出展者が非常に少なくてですね、まあ、今回 KCJ さんもね残念ながら出展辞退ということでございましたけど、通常の7割ぐらいというね、お話でしたけどね。でブースの配置もですね、かなり、この島ごとのですね間隔が広い感じでしたね。8メーターぐらいありましたかね、7950、8メーターぐらいのですね、間隔があって、割とこう、ゆったりとしたね配置になっておりましたね。はい、まあ、我々も、またあのコマをですね2コマ一応は要約しましてですね確保したんですけども、果たしてここでねやれるかどうかという感じでございますね。ということでね、楽しみもあり不安もありという感じでございますがね、やはり、感染防止拡大というのがね、感染拡大というのがやはり、なんとも、これはね、阻止しなければならないというところでございますからね、気をつけないといけないというわけですね。はい、というわけでね、この KCJ コンテスト先週行われましたけどもね、コンテスト関係はですね、情報がありまして、8月の29日こちらで予定してたですね高校生コンテスト、高校コンテストってねこれがあるんですけども、まあ、これはですねやはり、このコロナ禍の影響でですね、やはり、移動ができなくなったり集まることができなくなったということで、いろいろ影響が出てきているということで、残念ながらですね29日予定していました高校コンテストは、延期ということだそうでございまして、こちらもオフィシャルの方からね発表がありましたよね。まあ、本当にこれは仕方ないところですよね。またこのまん延防止と、重点措置地域の状況、あるいはですね緊急事態宣言の地域、こちらのですね、状況を見ながら改めてまた公式サイトで告知しますということでね記載がございますけどもね、まあ、高校生の皆さんがね毎回このコンテスト頑張っておられるんでね、ぜひぜひ、ね、開催ということもありましたがね、開催主催者の方からですね、このようなコメントが出てるというところですね。まあ、あのコンテストはねそういうわけで、やはりあのご自宅でね、やるベースステーションで参加するということであればね、まあ、まずは問題ないんでしょうけども、まあ、やはりね、移動運用に行ったりとか、やはり、グループの皆さんでね、行かれたりというようなことになってきますとね、また条件変わりますからね、まあ、このような判断はね致し方がなかったのかなという気がいたしますね。はい、まあ、高校生の、ね、皆さんをぜひね、やはり我々も応援したいというところもありますからね、ぜひぜひ、このね、緊急事態宣言等の、このコロナウイルスのですね状況が落ち着いた時点でですね、また開催をですねぜひ、希望しておきたいですよね。はい、それから海外の方のコンテストを見てみると、まあ、海外もね、まあ、コロナ禍の影響っていうのはもう当然あると思うんですけど、 そんな中で、これはですね、あれですね、8月は、このワールドワイドのですね、デジタル DX コンテスト、これがね、またあるんですよね。はい。これがですね、28日土曜日、21日、21時から29日、日曜日の21時までということにですね、なってるんですけど、これはですね、いわゆるあの、FT8 とかですね、FT4、こちらのですね、デジタルモード専用のですね、コンテストということなんですよね。JA の中でですね、このデジタルモード専門のコンテストってまだなかった気がするんですけどね、まあ、部門としてやるっていうのはね、ありましたけど、このワールドワイドのデジタル DX コンテスト、これはもう、まさにこのデジタルモード専用ということでね、この FT4 そして FT8 この2つのモードで参加するということになっておりますね。これは去年も開催されたんですかね、ちょっと私記憶がないんですけどもね、はい、このデジタルモード専門のコンテストって非常に珍しいなという気がいたしますけどもね、まあ、あの海外のコンテストでですね、やはりあの一応推奨のサブバンドは指定されているんですけど、JA の方のですね、法令に関係してくるところがありますので、まあ、JA のサブバンドはですね、しっかりあの注意してですね、ぜひ運用していただきたいということですね。まあ、これはあのコンテストナンバーはもうおなじみですね、FT8、FT4 の運用の場合にはおなじみですが、4桁のグリッドスクエア、これがですねコンテストナンバーになりますんでね、まあ、そのまま普通の QSO という形になるんでしょうかね。これはね、ぜひちょっとワッチして、ちょっとどんな感じなのかね、眺めてみたいなという気がいたしますけどもね、まあ、そんなコンテストが今週末ありますよという感じでございますね。はい。海外コンテストもね、やはり同じように、開催についてはですね、やはり移動運用とか、そういった意味ではなかなかあの遮断局のね、このマルチオペレーターの場合の制限とかですね、そういったのも、やはり国内ね、日本国内と同じように、やはりこのコロナ禍の、ね、全世界的にも広がっている問題ですのでね、いろいろとですね、制限があるコンテストもございますので、まあ、詳しくはですね、主催者側の規約をしっかり読んでいただきたいというふうに思います。またあのこういう時期ですのでね、最新のですね主催者側からの情報をご覧いただくというのがね重要かなというふうに思いますので、お気をつけいただきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、アマチュア無線もなんだかんだ言ってですね、こういったところには、コロナ禍の影響がね出てしまっているというのはね致し方ないところでございますが、ぜひですね、まあ、ご自宅その他ですね感染対策をしっかり整えてですね、いつも通りですねアマチュア無線を楽しみたいなというふうに思うところでございますね。はい、というわけでございまして、本日の QRVA コーナー以上でございます。はい、それでは今日はね、楽曲この辺でお送りしたいと思いますが、パラリンピックね、まあ、オリンピックは終わりましたが、パラリンピック開催中でございますんでね、もうオリンピックといえばね、この南ハローさんのですね、東京五輪音頭ですよ、これをお送りしたいなというふうに思います。これはね番組初めてかなと思いますけどもね、まあ、時々あのマニアックな楽曲リクエストする方がいるんですけどもね、今日はリクエストというわけではないんですがね、番組がから選択した曲でございますけど、まあ、あの盆踊りその他もですね、時々このオリンピック音頭ねこうかかるんですけど、今年、まあ、去年もそうですけどね、盆踊りがね開催されないんですよね。これ私もねこう盆踊りとかねお祭り大好きなんでね、いつもいろんな会場行くんですけど、やっぱりね、楽曲だけでも聴いてね、雰囲気を味わっていただければというふうに思います。今日はそういうわけで南ハローさんの東京五輪音頭をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーをお送りしたいと思います。
また無線、
今日はですね、まず最初の方、この方はね、豊島区のミキさん、ありがとうございますね、前にもねメッセージいただきましてありがとうございます。番組で、オリンピック記念局で特定のエリアが更新できないという話題がありました。当方も同じでオリンピックのあるワンエリアが QSO できていません。 クラスターなどでも覗きながら気にしているのですが、なかなか更新の機会がないという状況です。皆さんも同じでしょうか。なかなか記念局全エリアと更新するのは、大変ですというふうに、ね、書かれております。そうですね、この話題はね何回かねお話もしてますけどね、まあ、私もねこのオリンピック記念局ね、全てのエリアとですね更新したいなということで、全バンドモードね、いろいろとこう探してるんですけど、やはり特定のワンエリアがね更新できないんですよね。まあ、多分同じエリアの記念局かな、ちょっとわからないですけどね。でも私も一つだけ取れないんですよ。他は、大体、このね、いろんなモードになっちゃってますけどね、更新ができてると。まあ、一番多く更新できたのは J1 の TOKYO なんですけどね。記念局はもう連日すごい勢いでね、やってましたんで、多くの方がね、更新したと思いますけどもね。
面白い、
は
い、
まあ、なかなかね、記念局の運用もね、大変なんだと思うんですよね。オペレーターさんもね、やはり交代とかでですね、やはりいろいろとね、お仕事されてる方もおられると思いますしね、いろいろ大変だと思いますけどね。またね、その地域によってはね、オペレーターさんがね、数少ないとか、そういうところもあるんだと思いますけどもね、まあ、いずれにしましてもですね、これはもう、タイミングと、それからあとコンディションとね、まあ、そういったところもいろいろとこう、関係してくることかと思いますのでね、期待したいところでございますね。そして続きがありましてですね、この方、西東京のディスタ、こちらを、西東京のディスタ結構頻繁に使っていますということでね、ありがとうございます。豊島区からもハンディ機で十分アクセスができるのが面白いです。アナログと違い、ゲート越えなどもあり、とても面白いですね。このゲート越えが一時雷による影響で止まっていたようですが、復旧されたとお聞きしました。作業されたかと思いますがご苦労様でしたということでね、記載ございます。ありがとうございます。7月にですね、稀に見る落雷がありましてですね、ちょっとかなり影響が出ておりましてね、まあ、その中のこうネットワーク系の一部がですね、この JR さんのディスタのレピーター系でゲート越えの方のですねネットワーク、こちらが一部、損傷した部分がありまして、ちょっと今回大掛かりだったんでね、すぐに復旧ができなかったんですけど、まあ、今回ね復旧作業をしてですね、ちょっと方法を変えましたので、まあ、かなりというかね、かなり安定して今後はいけるんではないかなと期待しているところなんですけどもね。西東京ディスタもですね、トラフィックが多いので、ぜひまたね、皆さん、前回までと同様にですね、お使いいただきたいなというふうにね、思います。まあ、我々もね、管理団体というわけではないんですけどもね、この JAL さんの方に置いていただいている、まあ無線局をお預かりしているわけでね、まあ、一時対応させていただいているというところでございますけどもね、はい、ぜひぜひまた、ゲート越えの方もね復旧してますんでお使いいただきたいと思います。どうもね、ミキさんありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。はい、そして次の方はですね、東京 NR101 さん、101とお読みした方がいいかもしれませんね。ありがとうございます。過去にね3回4回ぐらい、メール送っていただいているということでね、ありがとうございます。ハムフェア毎年参加をしておりましたが、今年は、出展を辞退しましたということでね、まあ、仕方ないことですが、開催になったとしても、会場へ行くかどうかは、ローカル局社団局の皆さんと話をしています。毎年の混雑ぶりを想像するとなかなか難しいところがあるかもしれませんね、というふうにね記載をされていますね。ありがとうございます。まあ、こちらもですね、先週ですか、出展者説明会、それから小回り抽選会がありましてですね、一応行ってきたんですけどね、その時にお話を聞いたところ、例年に比べて7割ぐらいの出展者数だということですね。そしてブースの方もかなり、このソーシャルディスタンスを取ってですね、ブースの島同士をですね約8メーターぐらい間隔を空けてね、通路も非常に広くなってまして、まあ、そういう意味ではかなりゆっくりとご覧になれる、そして、人数も制限されると思いますんでね、そういう意味ではですね、いいのかなという気もしますがね、やはりねブースによってはたくさん人が集まりますしね、メーカーさんのブースもねそうでしょうしね、やはり、都度消毒をしたりとかね、細かな作業をしなければいけませんので、非常に難しいのかなと気がいたしますね。そして何より期間がちょっとね、準備の期間が短くなってしまっているので、まあ今までね、やっておけばよかったんでしょうけども、なかなかそういうわけにもいかずですね、今から準備を進めているところなんですが、 どこまでやれるかなという感じですね。いつも通りの感じですとね、やはり難しいので、ちょっと違う形でやらないといけないかなというふうにね、思っているところでございます。
本当にもう、
もしね、開催して、いけるような雰囲気でしたら皆さんね、会場でお会いしたいと思いますが、こればかりは今現在まだわからないということでございますね。まあ、来年はね、もう本当に心配なく皆さんとね、楽しく盛り上がれるんではないかなと、そういうふうにね、期待したいところでございますね。はい、ワンノワンさんありがとうございました。またね、メッセージお待ちしております。それからもう一方ね、ご紹介したいと思いますが、この方はですね、エイトエリアですね、DHD 島本さん、ありがとうございます。
まだやるの？
北海道の短い夏、エイトエリアの短い夏、イースポの時期でもあり、50や28で楽しんでますというふうにね、書かれております。そうですね、今ね、この時期、エイトエリアの方々はね、まあ、やはり面白いでしょうね。このところ FT8 での運用が多くなりました。従来の電信電話のモードはなかなか局も少なくっていうのもあれですけどね、デジタルモードにシフトしていますということでね、50メガはバンドが開くと DX と国内で周波数を別々にしていますが、これは非常にいいですね。 FT8 ではバンドが開き始めですと DX やら国内やらワンサガで収集がつかない状況になりますが、このように周波数を移って双方で運用するというのは非常にいい考えだと思いますということでね、書かれております。ありがとうございます。そうですよね、まあ、FT8 はね、皆さんスポットで皆さん周波数同じ周波数で出ますのでね、なかなか混雑してくると大変ですよね。このお話の通り、DX が、ね、開けてきますと、やはり大陸間同士の、ね、更新とかは、この周波数でやりましょうとかですね、国内はこっちに移ってねというふうにね、ルールを、ね、決めて運用されているようでございますからね、50は特にね、まあ、そういう意味では住み分けができていいのかなと気がいたします。まあね、DX やりたい方ももちろんいらっしゃいますし、国内の更新楽しみたいという方も、ね、いらっしゃるわけですからね、これはもう、そういうことであれば、周波数を動かして運用するというのが、一番やりやすいというかね、正しい方法なのではないかなという気がいたします。
もういい加減にしてよね。
まあ、イースポーでね、やはり、1エリアから見るとね、6エリア、そして北海道8エリアの方の、ね、方がね、皆さん多く出るんですけど、まあ、やはりね、そういった方々も電信電話モードよりもやはり FT8 へ移っている方が多いのかなという気がいたしますけど、FT8 とかデジタルの方はね、バンドの開く時間というのがやはり、うんと早いんでね、まだ電信電話が開く前に、聞こえ始めてるというか見え始めてきているのでね、その辺で違いがあると思いますけどね、まあ、それぞれまた違った楽しみ方がありますのでね、運用には十分ね、楽しめるんではないかなと思います。まだまだね、この時期、イースポー更新ね、楽しめる時期かと思いますんでね、皆さん頑張れてね、楽しまれていただきたいと思います。島本さん、どうもありがとうございました。またお様子を聞かせていただきたいと思います。というわけでございまして、59コーナー以上でございます。
もう寝たら？
はい、というわけでございましてね、あっという間のエンディングでございますけどもね、いや、今日はね、いろいろとお話をね、させていただきましたけどもね、まあ、まずはね、このハムフェアのね、開催がどうかというね、ところがありますけどもね、まあ、こういうね、昨年はね、中止ということになりましたけども、まあ、今年もね、そろそろね、このオフィシャルから発表されている、まあもう放送日ではもう発表されているかもしれませんけどもね、いずれにしましても方向性がわからないとですね、ちょっとこちらも準備段階いろいろありますんでね、どうなのかなという気になっているところでございますね。まあ、いずれにしましても、例年通りのね、まあブースにみんな集まっていただいてとか、そういうようなことがですね、ちょっとできないかなという気がいたしますね。まあ、本来ですとね、この番組でやりましたね、コンテスト QRL、QSO パーティーコンテストのですね、上位3曲の表彰式をやろうかと思ってましたけどもね、これはもう当然できない感じですかね。もう本当にね、残念ですけどね、これはもう仕方がございませんね。まあ、先週、この小回りのね、抽選会、そしてハンフェアの説明会、毎年恒例の同じ場所でやったんですけどね、やはり参加者はね、各その出展団体1名という、ね、限定でございまして、私行ってきましたけどもね、まあ、やはりちょっと少ない感じでしたよね。主催者側の発表ですと、出展者は約7割ということだそうでね、 まあ、冒頭でも話してましたけどね、CW のクラブ、KCJ とかもね、毎年参加をされてましたけどね、今回出展辞退というね、一報が入ってきましたし、他のクラブさんとかね、出展者さんもね、今回はちょっと辞退しますみたいなね、そういうお話も結構聞いてますのでね、だいぶ少なくなったのかなという気がいたします。まあ、海外からもね、多くの方がね、来られてましたがね、今回無理でしょうしね、はい。そのブースのですね、間隔も本当にね、先ほど言ったように、かなりね、間隔広いんですよ。そして通路も広いので、でなおかつ入場者制限をするので、まあ、確かにね、こうゆったりこう見ることができる、でもまあそういう問題じゃないでしょうしね、やはり人気のブースはね、黒山の人だかりになっちゃうんじゃないかと思いますし、ブース側もねやはり大変ですよね。はい、まあ、というわけでね、来年こそはね、皆さんとね何も気にせずお会いしたいなというふうに思いますけどもね。はい、というわけでございました。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。またぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。それではまた来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。